ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、中2回おいてのドルプロです。はい、ドルフィンです。今週もよろしくお願いします。はい、2回ダラプロをお送りしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ聞いてくださっておればですけれど、なんとなく雰囲気はお察しいただいたでしょうが、ドルフィンとトモキンはだいぶ酒に溺れた感じで収録をしておりました。まあ、なんで、俺、前回と前々回何喋ったかほとんど覚えてなくて、あの日って、8時半ぐらいから収録を始めたはずなんだけど、7時過ぎぐらいに三田駅に着いてね。で、歩夢くんとまずは合流して、で、歩夢くんと2人で串カツ屋に行ってね、メガビール3杯俺飲んだの。そうそう。結構ね、結構サクサクいけた感じやった。調子良かったんやろうね。で、収録中もだいたいね、収録1本につき缶ビール1本飲んでるから、で結局缶ビール2本飲んでると思うんで、そこそこ飲んだと思うんだよね。でトモキンはトモキンでちょっとお疲れだったのもありながら、なんか懇親会かなんか言ってたんかな。でさらに収録しながら飲んでたんで、2本目は寝ながら収録したのは覚えてるけど、ほとんど覚えてないので、その収録終わって、俺の家、まあ、豊中にね、戻って、家に帰る途中に、もう一軒、ちょっと飲み行こうと思って、よく行ってる店に行ったらもう閉まってたっていうところぐらいから、また鮮明にね、歩いて、結構、そこそこ歩いて帰ったから、歩いて帰ったんで、鮮明に記憶は残ってんやけど、まあ、記憶がないくて、かつ、なんか、どうやろうな、面白かったのか、面白くなかったのか、もう手応えすら何もないのね。だから、俺の X をさ、フォローしてくださってる方はご存知だと思うんですけれど、毎週、ダラプロがね、まあ、金曜日の9時にこう配信されるのと同時に、ダラプロの公式 X が、まあ、今週も配信しましたよっていうのを、ポストするんやけど、まあ、それに対して引用ポストでね、まあ、その回の、まあ、収録内容のポイントを俺がこうハッシュタグでこうずっとこう、配信ポストするんだけど、それすらも何を喋ったかすらほとんどわかんなくて、もう頼みは与那政さんが配信してくださる、ポストで配信してくださる要約のやつね、あれを見ながら、ああこんなんもあったなというふうに、ああこんなことも喋った記憶もあるなっていうのを、ちょっとずつ記憶を紐解きながら、最悪、与那政さんのやつをそのまま引用させてもらって自分の言葉にしつつ送るというね、完全にもう与那政さん頼みになってるけれども、まあ、こういうふうにドルプロの場合は、まあ、ほとんど酒を飲んで収録することがなく、まあ、酒に頼らず配信をしておるので、まあ、およそ覚えておるんでね、 まあそれはそれで、まあ別に書き留めてるわけではないんやけど、その配信された金曜日に、まあその辺をまとめて、ポストをするわけなんですけれど。まあ前回のダラプロを収録した時からすると、だいたい3週間、こう、間が空いておりますけれど、こう世間の、こう、なんていうのかな、こうニュースでいくと、やっぱりさ、本来はこう、ダラプロとかドルプロもさ、もう政治とかを切っていきたいわけよ、こう。わかる？わかるかな？もうね、脱税がとかさ、ね、こっち関西なんか特にさ、今絡んでるわけでしょ？だから、ちょっとその辺の政治とかさ、そういう政治家を切っていくような、社会派なポッドキャストも目指したいんですが、やっぱり、まあ俺もそうだし、きっとこれ聞いてくれてる人たちもからすると、多分このニュースの方がホットなのかなと思うのが、もうちょっとショックだったんだけど、鳥山明が死んじゃったっていう話と、ちびまる子ちゃんのまるちゃんのさ、声優のたらこさんがこう亡くなったっていう、あのニュースが、まあ亡くなった日は違うにしても、あのニュース自体が一日でね、こう舞い込んできたっていうのはすげえショックで、もうドルフィンのさ、武藤刑事 G ショックをなくしたでおなじみの、今高校生になったね、まあ、今度も高2になる、息子がさ、まあ最近あんま会話はないのよね、こう中学、高校生ぐらいになると。コミンって話ってあんましないんやけど、あの日はもう朝から、翌朝に、急になんかさ、俺んとこやってきて、知ってるって、鳥山明死んだのと、あとタラコも死んだの知ってるって、マロちゃんの声変わるんかなとか、どっちに寄せると思うって、どっちに何って聞いたら、今のマロちゃんの声に似てる人を探すと思うか、昔ドラえもんがさ、まあ、声優陣一新した時ってもう全く大山信代じゃないような声になったでしょ。なのでもう一気に振り切ってそっちに行くっていうパターンもあると思うんだけど、どっちやと思うみたいな話を朝から親子でするってね。ドンドルフィン親子どうね、平和でしょ。でもね、まあ子供たちもね、そこにはすごく関心があるみたいで、まあなぜそこに関心があるかっていうと、俺がまあ、結婚するときじゃないな。もっと言えば、高校を卒業して、大学生になるときに一人暮らしを始めたんやけど、まあ、そうだね。だって96年でしょ、俺、大学生になった年って。もう28年前か。その28年前の今ぐらいよね。そうそう。今ぐらいに一人暮らしをこうするってなったときに、まあ、例えば、一人暮らし用の家電とかをね、電化量販店に買いに行ったりはしたものの、じゃああと何持っていくって、まあ服とかさ、靴とかさ、それ以外にってなった時に、持っていったのが、ドラゴンボールと、スラムダンクのこの単行本は持っていった。そう。多分ね、どちらともまだ終わってなかったと思うんだよね。その96年の春時点では。確かね、俺が鮮明に覚えてるのは、その96年の秋ぐらいに、スラムダンクの31巻最後発売されて、なんか間違えてさ、俺、まあ、今の世の中の感じかもしれないけど、売り切れたりさ、したら嫌やなと思って、2つの本屋さんで予約をしたら、でどっちか変えればいいかなと思ったんやけど、2つとも変えてしまって、いまだに31巻は2冊あるというね、まあ、っていうのを大学1年の時の秋にやったから、それは覚えてんやね。でドラゴンボールも最後全巻揃えたんやけど、その大学生の時に金がなくなったのか、俺全巻セットをブックオフだったと思うんやけどに売ってるんだよね、1回で。そのもう一回買い直そうかなと思った時に、1000円のさ、その愛蔵版みたいなやつがさ、毎月2冊ずつ販売される、17ヶ月連続で、でそれを買い続けてた るタイミングで、まあ、結婚をして、なので、まあ、そのスラムダンクとドラゴンボール自体は、昔から一人暮らしで結婚をして、で、未だにこう家にあってね。で、それを子供たちも読んでいるから、昔からこう馴染みがある漫画であって、で、スラムダンクなんかさ、去年とかこう映画であったでしょ。で、我が家もさ、ご多分に漏れず家族でこう見に行ったわけで、で、ね、あれは山王戦というところだけど、まあ、そこに至るまでのストーリーなんかもさ、ちゃんと読んでればわかるんだけど、うちの小学校3年の娘でさえ、もうそこのシーンは全部わかってるわけでさ。で、今回、その DVD が販売されたっていうことでね、ちゃんと発売日に買って、家族全員で鑑賞するってね。仲いいね。ほんまや、こう考えれば我が家結構仲いいのかもしれないですね。はい。まあ、その、ね、なんだろう。ドラゴンボールでさ、俺好きなシーンってなんかあるかなって考えてたらさ、もう本当一番ポンと思い浮かんだのが、たまるレッドリボン軍と戦ってた時だと思うから、まだ悟空がちっちゃい頃に、占いババのところに戦いに行ってさ、5人目の相手が、まあ、悟空のおじいちゃんの孫悟飯。ひょっとこじゃないけど、なんかお面かぶっててね。で、孫悟飯で、まあ、結果、なんちゅうかな。まあ、戦って最後、一日だけね、生きてるとこに帰ってこれるっていうんで、帰ってきて、バイバイって言って、またあの世に戻っていた感じの、あのシーンがなんか好きでね。その悟空がさ、じっちゃんっていう風に抱きつくあのシーンが好きで、なんかさ、今回鳥山明が亡くなっちゃったものの、なんか亡くなった感じがそんな感じにもなるかななんてね、こうちょっとファンっていうか好きだからこそなんかそう思えちゃったのか、なんかね、ああいう風に亡くなってね、また今度っていう風にね、なんか来てくれればいいかななんて思っておるんですけれども、あ、もうスラムダンクで好きなシーンはね、神奈川県大予選かの最後ね、両南戦っていうところの最後、小暮くんがスリーポイントを決めたシーン、あそこが大好きで、もうほんとあそこを何回も見てこうちょっと涙するっていう、キモいけど、そう、そんな感じなんです。はい。まあ、ね、ちょっとここ最近この3週ぐらいの中でね、ちょっとあったニュースでびっくりしたシーンだったんでね、はい、お伝えをいたしました。で、まあ、最近ね、TikTok とかでさ、ちょっと好きなチャンネルみたいなのがあって、まあ、TikTok か YouTube ショート、まあ、両方でもあるんだけど、一つはね、大学生はむずすぎるっていうね、これちょっと見てほしいな。もう大学生っていうかさ、こう大学時代を思い出すこの恋愛の感じ、こうキュンとする感じ、すげえ思い出すのよ。なんかね、心こうもう掴まれてる俺。あの時のこう、純情なまだドルフィンな感じ。で、さらに、その学生時代にやってたバイト先での恋愛っていうのも、今度ね、これバイトな恋っていうチャンネルがあるんだけど、この二つね、大学生はむずすぎると、バイトな恋見て、めっちゃね、キュンキュンするよ。みんな、学生時代のこう恋愛を思い出すんで、ぜひぜひ見てください。で、両方ともね、こう、関西弁で話をされてるんで、関西の方々がやられてる、なんかね、同じようなメンバー、メンバーじゃ、同じようなチームでやってるみたいですけど、ちょっとぜひぜひ見てほしいな、これ。プロレスは全く関係ないよね。今、開始、もう14分ぐらいになりますけど、まあ、ね、ドルプロはだいたい30分を目安で話をしますが、開始半分、全く関係ない。まあ、いつも以上にね、絶好調だということで、はい、お話をしましたが、まあ、直近のね、ちょっとプロレスの話でいきますと、3月10日日曜日に、 兵庫県尼崎にある、ベイコム総合体育館、昔でいう尼崎市総合体育館に、新日本プロレスのニュージャパンカップ1回戦を見に行ってきましたと。はい。で、このベイコム総合体育館っていうのは、だいたい毎年この3月中旬から下旬に年1回必ず行われる会場かなと思います。会場の大きさからすると、多分マックスで5、6000人ぐらい入るところかなと。で、どっちかというと、体育館だよね。長方形型の体育館で、1階と2階があるけど、2階もね、そんな、たくさん椅子席があるわけではないような体育館ではあります。で、この、ベイコム総合体育館で新日本プロレス見るのが俺4回目だったんだよね。こう思い出すと。うん。初めて見に行ったのが、2011年。で、これも、ニュージャパンカップで、だからベイコム、俺が見に行ったのはね、まあ、決勝戦になって、そんで、ただ、すごく強烈に覚えてるのが2011年の3月20日だったんで、東北の震災の直後で、結構試合が開催されない期間もありながら、まあ、こことその前の名古屋とか、なんかその辺はやったけど、関東方面が全部大会中止になっていったんじゃなかったかなと思います。で、その時はもう入り口でね、金本浩二がこう、すごく涙しながら募金を募ってたとかっていう思い出もある中で、その日に優勝したのが確か永田裕二、ニュージャパンカップね。準決のカードが、永田対矢野っていうのと、真壁対中村っていうのがあって、で、永田と中村が勝ち上がってきて、その二人で、決勝戦をやったと。で、昔から聞いてくれてる方々だった、何度もこの試合のことを俺話してるから知ってるだろうけど、最後の永田の感動的なマイクのところでよくよく聞くと、こうちょっと途切れるところで永田ありがとうっていうね、ドルフィンの声が入ってますんでね。これまだちょっとワールドとかであるかな、2011年3月20日のやつをちょっとね拾ってみてほしいと思います。で、その翌年も、こう見に行ったんだけど、すごくよく決勝でね、ハッピーエンドで終わってよかったんで、で、チケットを買ったら、今度は1回戦だったね、全部。全部1回戦で、なんだ残念と思った感じでした。なので、ね、一応、ニュージャパンカップ、その日の、1回戦のカードだけ言うと、ラ・ソンブラ対ヨシハシ。天山ヒロヨシ対ザ・マシンガン、カール・アンダーソン。後藤博之対高橋雄二郎。MVP 対中村慎介。真壁闘技対ランス・アーチャー。永田裕二対鈴木みのる。小島聡対内藤哲也。棚橋博士対矢野徹ということで、はい。この前年に俺が見に行った G1、後楽園の G1 のカードと結構被ってんだよね。うん。天山対カール・アンダーソンとか、棚橋対矢野徹とか結構被ってたりするんだけど、まあそういった1回戦だったんです。で、もう1回見に行ってるのが2014年。そう、これ1回戦だったからと思って、もう翌年は決勝戦じゃなかったら見に行くのやめようと思って、やめて改めて決勝に位置づけられたから見に行ったのが2014年と。で、この年は準決勝と決勝があったね。準決勝がシェルトンベンジャミン対バッドラックファレーっていうのとは、中村慎介対鈴木みのると。で、バッドラックファレーと中村が勝ち上がって、最後中村が優勝して、みんなでイヤーを言って終わったと。っていうことは、こう2014年の3月に見に行って以来10年ぶりのこのベイコム体育館だったんですね。俺なんででもこのベイコム大会 よく行ってたか、よく行ってた、まあ、過去ね、行ってたかっていうと、あの、大阪の難波にある、カウント 2.99 っていうプロレスバーがあって、そこで、このベイコム大会のチケット買うと、なんか写真、レスラーとその日写真が一緒に撮れるっていう権利ももらえてね。なのでよく買ってたんだと思う。なんかこう内藤とかと撮った写真って結構残ってて、まだあの、ハポになる前のね、スターダストジーニアスなのかな、なんかあの、ちょっと赤い、ちょっとまだ迷ってる子だよね。その頃の、はい。あの、記憶があります。うん。で、今回は、一緒に見に行った人が、これもまあ前回言ったよね。あの、ダラプロの、リスナーじゃない、パーソナリティであるカオルちゃんの息子さん、はい、と一緒に行ってきました。二人でね、会場の入り口で待ち合わせて。もう、あの、去年一回、ダラプロでもさ、一緒に見に行く人募集をした、チケットがちょっとあったからね。募集をした、神戸サンボホール大会、終わった後、矢野通ると一緒に飯食えるよ、みたいなね。それにも来てたから、なんとなく顔覚えてたんだけど、いや、でも、ちょっとさ、不安やんか。で、名前もなんだったかなと思いながら、ちょっとカオルちゃんに DM しながらさ、結構 DM 送ってね。で、特徴聞きながら。で、本人とも DM でさ、X の DM で、何色の服とか、どこの靴履いてるみたいなのをやり取りしながら、こんにちは、みたいなんで、落ち合ったわけなんですけれど、まあ、前回ね、どうやらこう、で、大学受験が終わったばっかりで、で、聞くと、もう第一志望とかも合格したということだったんで、ね、こう、阪神尼崎に行こう、みたいな話したっけ、言ってたよ。俺言ったけど、ちょっとね、すごくこう、純粋な子でさ、なんか俺、こんなんでこう、いろいろやっちゃダメだなと思いまして、そこはちょっと自粛いたしまして、もう完全に、プロレスだけ見て帰りました。本当はね、今回のその会場っていうのが JR の尼崎という駅から徒歩10分ぐらいのとこなんだけど、そこから、西に一駅行ったところに立花という駅があってね、そこに、の最寄りにある焼肉屋が、コンバとトヨタがやってる焼肉屋があるんで、そこにね、連れてってあげればよかったなと思いながら、ちょっとね、ちょっとドルフィンの予定も合わず、なのでちょっと行かなかったということで、また改めてね、そのカオルちゃんの息子さんは、もうかなりのプロレス好きだってのもよくよく分かったし、いろんな団体見てるっていうのも分かって、今年は DDT 見に行ってみたいですみたいなことを言ってたんで、まあ、改めてね、どっか見に行った際には、そう言って、一緒にご飯も行きたいとは思うんですが、その、なんでこうプロレス好きっていうのが分かったかっていうと、今回見に行った大会でね、まあ、俺がこう一番見たいなと思ってた試合はちょっとセミファイナルに組まれたんだけど、そのニュージャパンカップの、まあ、今回も1回戦なんだけど、太一対成田蓮っていうカードが組まれて、まあ、これは、ね、ちょっとこう今、ハウスオブトーチャーに、に入った成田が、どういう試合をこういう場でするんだろうっていう興味と、まあ、もうそろそろ太一も日の目を見てもいいんじゃないかと、こういうところでね、と思いながら、で、見たらちょっとこう、反則を主体としたファイトなのか、がっちり、ね、昔のあのストロングスタイルっていうユニットにいたわけだから、そういうスタイルにするのかっていう興味もあってね、そこに興味があって、一番興味を持ってたんだけど、まあメインが、辻陽太対、ジェフコブっていうね、ちょっとまあ、体が大きい者同士の戦いで、で、カオルちゃんの息子はさ、体が大きいレスラーが好きですと。こうガツコツコツぶつかり合うようなプロレスが好きだと言ってたんで、そのメインイベントまでは声を出してね、応援することあんまなかったんだけど、メインイベントになった段階でさ、すげえ声出してジェフコブを応援しだしたの。ジェフコブの方よ。で、周りっていうか会場の大方は、もう辻陽太を応援するわけよ。 なんだったら俺の右に、カオルちゃんの息子が座ってて、で俺の左にはすげえ辻陽太を応援するお兄ちゃんがいてね、もうさ、よ、陽太頑張れ、陽太立て、陽太陽太陽太なんとかなるとかってすごい、もうさ、陽太陽太うるさいぐらいなんだけど、全然好きなのよそういう環境は。ただ俺はそのカオルちゃんの息子同様に、あの会場がそっち行くなら逆応援したいってなるタイプで、これはもうあの昔シューティングスターラジオの一通くんとさ、あのスーパージュニアの決勝か、あれ高橋ひろむ対石森っていう決勝カードで、もう会場一色がさ、一色でもうひろむ応援するから、じゃあ俺らは石森応援しようぜって必死に石森応援したみたいな感じよ。でプロレスファンあるあるじゃないのかな。いや本当は絶対辻が勝つのは分かってるっしょ。だって辻はさ、やっぱこの何第何世代になるか分かんないけど、まあ、でかつ今後ねプッシュもされるレスラーだろうし、このシリーズを通して辻が残ってた方が盛り上がるわけやんか、この世代がね。なのでそれを考えると、まあ、絶対、まあ、辻は勝つんだろうなと分かりながらだけど、でもそこはさ、ジェフ・コブを、俺と辻じゃない、俺とカオルちゃんの息子がさ、ジェフ・コブをこう応援すると、結構俺らの後ろの席の人とかも、もうジェフ・コブをみんな応援しだして、会場のコールは、どちらかというと、ヨータ、ヨータなんだけど、それに合わせて俺らがコブ、コブ、コブって言うとさ、わ、ちょっとね、この、どっち側だっけ、西側だの一部だけがコブ応援団がちょっと一時的にできてあれすげえ楽しかった。終わった後もさ、カオルちゃんの息子と帰る時もなんか僕らの周りだけコブ応援してましたよねとかってすげえ楽しんでくれてたみたいで、あれはでもねプロレスファンあるあるだよね。こう周りが特にいいものを応援し出すと逆音を応援したくなるっていうね。まあ、結果ね、やっぱ辻陽太が勝ったんだよ。で、この二人の試合はすげえゴツゴツしてすげえいい試合だった。あ、本当にさっきの成田対太一というのが、まあ、やっぱ成田がハウスオブ、ザ・ハウスオブトーチャーの戦い方だよね。狂気攻撃をして。で、途中でハウスオブトーチャーのいっぱいいろんな人がさ、乱入してきたけど、一人二人じゃないのよ。もう、誰だ？金丸、東郷、高橋裕次郎、で、あいつだ。外人の子よ。今来てる。で、一回帰ったかと思ったらもう一回来るみたいなね。もう何回もありながらだったけれど。まあ、それで成田が勝って、ちょっとこうフラストレーションがね、残る試合。俺は太一を応援したから、そっちの時は。フラストレーションが残る試合、結果だったから、まあそれもねこう吹き飛ばすぐらい、あ、応援したんだけどさ、それも負けちゃってねそうそうそう、まあでも楽しかったよ。ただね、今年プロレスっちゅうのを、プロレスっちゅうのというかプロレスをな、今回の新日本で2回目か、前回の学プロオールスターズに続いて、2大会目ではありましたけれど、両大会ともに完全な二日酔いで臨んでね、はい、もう今回も前の日ちょっと飲みすぎて、なんだろう、こう胃がもたれながらちょっと頭ガンガンしてねもうしてるし、もう本当はね、会場にビール持ち込んで飲もうと思ってたの。JR の尼崎駅からそのベイコム総合体育館までの間にマックスバリューがあってさ、前回とか見に行った時もそこでビール4本ぐらい買っていってたはずなのよ。だから今回も本当前日ぐらいまではそのイメージを持っていたんだけど、完全に二日酔いで、でだからさ、もう気持ち悪いから飲みたくもないし、水筒、お茶が入った水筒しか持っていかなくてね。でだから前回のダラプロオールスターじゃない、学プロオールスターズも、超二日酔いで、テルイさんとね、合流をしたわけで、で、 で、その、まあ、両大会ともね、二日であり、で、ノンアルコールじゃない、アルコールを飲んでない中でプロレスをこう見ているので、こう自分の中でね、もっと盛り上がりたいし、もっと声は出したいんだけど、どっかこう乗り切れないところと、ちょっと羞恥心があったりして、思いっきり声が出し切れてなかったなっていう、ちょっと不完全燃焼感もあるので、次はね、次は前の日にちょっと飲んだりせずにね、臨みたいなとは思いますが、まあね、あんまりね、こうプロレス会場でね、みだらにね、飲みすぎるたりするのもね、嫌なんで、はい、というのがね、こう、まあ今回ニュージャパンカップ、何回目なのかな、19回目とかなるんかな、ニュージャパンカップ自体はたまたまなんだけど、確か2005年から始まってると思うんだけど、その2005年の第1回目大阪決勝っていうのが大阪府立体育館であって、で決勝が確か棚橋対中西だったかな、で棚橋が優勝して棚橋時代にみたいな、ちょっと足がかりになったような大会だったんだけどっていうのがすごく強烈に覚えてて、でなぜなんかその日のことを覚えてるかなと思ったら、そのニュージャパンカップの準決勝かな、確かね、どっちだったか忘れたけど、吉江がね残ってて、準決勝まで中西対吉江だったか、棚橋対吉江の試合よ。でさっき言ったように俺はもうその時点で結構飲んでてさ、ビール持っててね、飲んでてこう酔っ払って上機嫌の中、吉江に対する、こう、やじだろうな。やじを飛ばしてたのよ。割と、こう、ポップなやじね。こう、悪いやじじゃなくて。で、一発目に言ったのが、なんかこう、吉江が当時さ、ピンク色のコスチューム着てたから、そのピンクに対して、なんかこう、やじを飛ばしたところ、結構周りに受けたこともあって、もう、さ、そっからなんか、ね、あとはもう滑るだけなんだけど、なんかそうピンクに対する、こうね、応援、ヤジなのか応援をし続けたところ、なんかこっちも、なんかそういう思い出が残って、で、かつこの度さ、吉江が亡くなっちゃったでしょ？で、このニュージャパンカップの俺の思い出とともに、なんかすごくそれが蘇ってきて、あの時すごい申し訳ないことをしたなと。というのもあって、まあ結果として酔っ払って、会場でね酔っ払って見なくてよかったのかなと思ったけどもさ、でもちょっと応援はしたいから程よく飲むぐらいにしてね、ちょっとこう自分をかき立てるぐらいの応援ができるぐらいにしていきたいと思いますが、いやでもびっくりした、あの吉江のニュースは。うん、だって俺がこの行った日だもんね、だもんねっていうのはあれだけど、その3月10日のその帰りに、X を見てって知ったのかな、なんかだよね、その同じ日の前日の大会に出ててっていうのでなんか見たから、あれはびっくりしました。うん、本当ね、2006年だったと思うかな、西日本辞めてケロちゃんたちと同じ時期に辞めてね、それ以降あんまりこう見る機会はなかったけれどね、GX の一員としてこうね、帰ってきた時のあの奇抜な髪型とかさ。ね、ちょっと、吉江のね、7番勝負みたいなのを俺見に行ってたんだよね。確か。あれは、どこだったかな、岡山だ。だって岡山、その時赴任してたから、岡山、長田対吉江とかなんかそんなシングルとかもね、こう見たし、まあ期待はされてたと思うんだよね。うん。まあちょっとね、ほんとね、ここはね、ご冥福をね、お祈りしたいと思います。うん。はい。で、まあ気になることはあるんだけど、もう33分話してるんでね、またちょっと、この話はまた次かな。いや、ちょっとさ、気になるのが、01のこと皆さん気になりません？ね、01とリアル01って何が違うのっていうね。ね、この01と栃木プロレスのつながりは、なんとなくなんかみんなうっすら分かった感じがするでしょ。で、このリアル01とはこうどうなってんのと。 ゼロワンとリアルゼロワンもやし、栃木プロレスとリアルゼロワンの方もどうなってんのとかさ、なんかね、こうなんていうの、年上チーム、まああれだ、 V6 でいうとこのトニセンがリアルゼロワンで、神戦がゼロワンな感じでしょ今で。じゃあ、ジャニーズが栃木プロレスなのとかさ。わかりやすいのかわかりにくいのかわかんないけど。まあでも、これがちょっとよくよくわかんなくて、もうちょっとね、ちゃんと調べてから話をした方がいいのかもしれないけど、非常に気にはなってるところなんでね、またちょっと次回でも、ちょっとね、これは、このテーマは、引き続きたいと思います。はい、ということで、この配信が15日の金曜日に、配信されてると思いますので、はい、予定通り行けばね。なので、ちょっとね、きちんと配信をされてる前提で話しますが、この配信されてるこの日に聞いてくれてればこの日ですけど、実はドルフィン東京に行ってると思います。はい。東京に行ってると思いますので、で、なんだったらこの日に、新木場にシードリングを見に行こうと今ちょっと作戦を立ててます。はい。シードリングを見たいか見たくないかというと、ちょっとそこは微妙なところなんだけど、今年の目標としてね、今まで見たことない団体を見に行くという目標を立てておるので、まあその一つだよね。俺なんか4つぐらい見に行くって言ったっけ？ 3 つか4つ見に行くって言ったよね。まだ一つも、あ、でも、学プロを一つ考えたら、もう一つ見たとしたら、二つ目か。で、この、チードリングの、ちょっと流れがいまいちわからないものの、出場するメンバーを見ると、割とドルフィン気になる人たちがたくさん出てんだよね。例えばさ、雪姫マヤ出てるでしょ？で、俺大好きだった野崎なぎさも出てるでしょ？サリーちゃんも出るでしょ？で、夏すみれも出てるし、で、4試合しかないんだよ。4試合しかない。1試合目が夏すみれのシングル、2試合目がスリーウェイマッチ、スリーウェイマッチ、第3試合目が6人タッグマッチ、で、4試合目がメインイベントで、タッグリーグをやってたのかな？タッグリー、ちゃちゃ、タッグトーナメントの決勝戦。これがまあ、雪日とかさ、野崎、渚がこう、ね、戦うんだけど、ね、ただ4試合で5000円6000円払うのもちょっとなと思いながらですが、ちょっとね、でも見てみたいし、ちょっとサリーちゃんに対してさ、やっぱ闘魂とは何ぞやみたいなのもさ、ちょっと肌で感じてみたいよね、サリーちゃんの闘魂だし、なんだったらこう一緒にね、写真も撮れんじゃねえかと、ね、さっきね、写真撮れんじゃねえかと。そう、さっき言ったでしょ、あのカウント 2.99 でチケット買うと写真が撮れると。なぜかってさ、そりゃドルフィンサインには興味ないけど、一緒写真撮れんならっていうのがすごく俺の中では高評価ポイントだからね。だからこうカウント 2.99 で買ってたんだし、で行くとここへ行ってなんか買ったりしたら一緒に写真撮れるんだったらさ、雪ひまや野崎なぎさ、サリーちゃん、この三人とは写真撮れるのかな？写真撮れなかったら行きたいな。でも、これ聞いてくださっている頃にはもう終わってる可能性高いんだよね。その辺の情報を持ってる人たちも。なので、もしね、金曜日、これはもう配信した日の、まあ、ともきんがこの後ちゃんと配信をしてくれてる前提なんだけど、配信をしてくれて、ちゃんと聞いて、た上で、これ何時から？試合がね、18時45分だから、まあ、5時ぐらいだな。5時ぐらいまでに、いや、ドルフィンさんよ、と。これ行ったところで写真は撮れねえです、と。とか、いや、ドルフィン、これはね、ポートレート1個買えや、写真はいくらでも撮れるみたいだよ、とか、っていう情報があれば教えてください。お願いします。はい、ということで。ということで、はい、そろそろ今週も終わりたいと思いますが、まあ、半分はね、全くプロレスは関係ない話をしてしまいましたね。スラムダンク、あ、まあ、ドラゴンボールだよね、ドラゴンボール。マルちゃんの話全くしなかったもんね、そういや。
まるちゃんのね、俺、そう、あの、今さ、名古屋グランパスの監督、偶然にもね、名古屋グランパスの、俺の好きな名古屋グランパスの監督やってる長谷川健太がさ、あの、桜桃子さんと、同級生同じクラスだったんかな？ね、あの、健太っていう名前でね、出てきたりもしてたしさ。まあ、ちょっとグランパスがね、開幕3連敗で非常に苦しい展開ではあって、で、今年 J1 リーグがさ、3チーム J2 に落ちるわけよ。通常だと大体2チームだったんだけど、今年3チーム J2 に落ちると。で、開幕3連敗してるチームは、我が名古屋グランパスしかなくて、非常に苦しい展開ではあるんですが、そのちびまる子ちゃんのね、流れからして、ちょっとここは長谷川健太勝たなきゃいけない。今度、土曜日、柏レイソルとの試合なんでね、そこは、あの、一緒に応援していただけたら嬉しいです。はい。ということで、今回ね、もう終わりたいと思います。もう40分喋ってもらった。本当に、あの、皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。また次回。あのね、当分ドルプロ続くよ。当分。あの、3月中はドルプロです。はい。で、4月のレッスルマニアのあたりまではドルプロやって、レッスルマニア直後はレッスルマニア感想会を、トモキンがやります。で、その後ぐらい、4月の中旬以降ぐらいからまたダラプロを何回か配信できればといいなと。今あの、トモキンとスケジュール調整中ですので、あの、しばらくドルプロをお楽しみいただけたら嬉しいです。はい、ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。では、それではまた次回。さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジ